さあ今回も始まりました乃木坂46のいいとこ。気づいたら乃木坂を応援して11年、そんな僕夢咲が批判ゼロ悪口ゼロで乃木坂46のいいとこをたくさん紹介します。本日のテーマは真夏の全国ツアーということで、年に一度の乃木坂の超熱いライブをご紹介します。真夏の全国ツアーの歴史、凄さ、マニアックな見どころなどなど充実した内容になっています。今年の全通に関してはまだ開催中ですので、ネタバレはなしでいきます。ぜひ最後までお聞きください。はい、で早速ね始めていきたいと思うんですけれども、実は今ちょうど全通の帰りなんですよね。全通をさっきまで見ていて、で家に帰ってきたところなんですよ。なんでね、めちゃくちゃテンション高いんですけど、多分ちょっと時間的にはね、今日中に撮り終わらないので、どっかのタイミングで急に別日でテンション下がると思うんですけど、よかったらね、どっから別日で収録しているのかっていうのを予想しながら聞いていただけると、楽しかったり、楽しくなかったりするかもしれないので、見てみてください。で今回あれですね、久しぶりに乃木坂のグループ全体の話になりますね。今までは結構映画とかドラマとか、あとはその個人のなんていうんですか、ドキュメンタリーとかそういうのが多かったんですけど、まあ久しぶりにグループ全体をやっていくと、またねこういう回もたまにやっていきたいなというふうに思います。で早速本編に入っていきたいと思うんですけど、真夏の全国ツアーが何かっていう話ですね。まあ知ってる方も多いと思うんですけど、まあさらっとお話しするとですね、名前の通りなんですけど、毎年夏に全国を回るツアーやります。今年で言うと7会場ですかね、7会場16公演だと思います。でそれ以外の乃木坂のライブだと、まあバースデーライブだったりとか、アンダーライブだったりだとか、卒業コンサートとか、あとねミニライブとかもあるんですけれども、なんですけど、まあ乃木坂のグループ全体で定期的にやるっていう意味で言うと、この真夏の全国ツアーとバースデーライブっていうのが大きいんじゃないかなというふうに思います。で僕もこの真夏の全国ツアーはですね、数えたことはないんですけど10回以上は絶対行ってて、多分15回とかなので、その中でね感じたこと、見てきたものっていうのを皆さんにお伝えできればいいかなというふうに思ってます。でさっきの話で真夏の全国ツアーとバースデーライブってどっちも乃木坂全体の活動だし、どっちも年に1回やってますというところなんですけど、じゃあ何が違うかっていうところですよね。で一つはまあツアーなので、いろんなとこ回るっていうのも当然違うんですけど、ちょっとねライブのタッチが違うんですよね。で真夏の全国ツアーはこうエンタメ寄りなんですよ。こうお祭りみたいな感じで、まあ夏曲をねたくさん歌って、とにかくライブを盛り上がるみたいな、そういうところが中心なんですよね。でもちろんちょっとしんみりする曲とか、あとはなんていうんですか、バラードみたいに歌い上げる曲とかもやるんですけれども、やっぱりメインはそのとにかく盛り上げてこうぜっていう、そこがメインなんですね。で逆にそのバースデーライブっていうのはその乃木坂の誕生日をお祝いするライブなので、乃木坂の歴史だったりだとか、あとは今ではちょっとねできなくなっちゃったんですけど、昔は発売してたね全曲やってたんですよね。で今ではさすがに全曲はもうできないんですけど、多分今250以上、多分260とか270曲とかあるんで、それはできないんですけど、なんですけど今でも同じ曲をなるべくたくさんやらない、違う曲をやっていくっていうところはあったりして、その辺の考え方がちょっと違かったりするかなっていう感じがしますね。はい、でそんな真夏の全国ツアーなんですけども、ちょっと歴史を振り返ってみようかなと思います。真夏の全国ツアーが始まったのが2013年ですね。で、これが、ZEP ツアーですね。全国の ZEP の会場を回るっていうツアーで、乃木坂って CD デビューが2012年なんですよ。なので、その CD デビューをした1年後に ZEP で全国を回るっていうね、すごいことだと思うんですけど、まあとにかくこういう ZEP のツアーで始まりましたと。でその後2014、15、16、17、18、19という形で7年連続で真夏の全国ツアーを開催してたんですね。 で、残念ながらそこの7年で途切れてしまうんですけど、これなんでかっていうと、乃木坂の人気がなくなったわけじゃなくて、まあ皆さんも想像つくと思うんですけど、コロナですね。あの時期もう全然ライブなんてできなかったじゃないですか。なので、それでこう途切れてしまったっていうね、残念な歴史があります。で、次の2021年に復活します。で、復活したんですけど、やっぱりコロナとかね、いろんな問題で結局予定通りに開催できなくて、延期して、やっとやっと開催できたという感じになります。で、その後は2022、2023ということで3年連続開催できてますね。まあ今でもやっぱりね、コロナのリスクっていうのはあるんですけども、これからもどんどんね、続けていってほしいなというふうに思います。ここでね、一つご紹介したいのは、真夏の全国ツアーって唯一無二なんですよ。毎年毎年開催されるんですけど、それぞれ全然違うんですよね。で、例えばですけど、そのセットリストのテーマとか考え方っていうのももちろん違うし、だからもう演出も全部違うし、で、毎年ね、モチーフはあるんですけど、有名なところで言うとメトロですね。東京メトロの車両みたいなセットを作って、そこにメンバー何人ぐらいだろう？多分10人とか、メンバー10人以上がね、その電車のセットの中に入って、神宮を移動するとかね、そういうすごい演出があったりとか、あとはまあメイクとかですね、その年々によって毎回違うので、雰囲気もね結構違うんですよ。で、僕がこの1回はすげえぞっていうのを紹介したいのは、これ本当にもう二度と体験できないなっていうのが一つあって、それは2018年なんですよ。で、この時は真夏の全国ツアーの中に、6の、バースデーライブっていうのが組み込まれてるんですね。で、そのライブがシンクロニシティライブっていうことで、秩父の宮ラグビー場と明治神宮野球場の2カ所同時にやると。いうことで、この2カ所同時ライブっていうのが当時世界初だったんですよね。で、僕が調べた限りなんですけど、その後もやってる人いないんですよね。なので僕まあちゃんと調べたわけじゃないんですけど、もしかすると人類の歴史上最初で最後の2会場同時ライブだったかもしれないですね。で、そうすると2会場同時ライブでしか味わえないことっていうのがやっぱりあるわけなんですよね。まあ例えばなんですけど、こう MC 中メンバーが喋ってる時って客席は結構静かなんですけど、その静かにしてる時に隣の会場のこうメンバーの歌声とか演奏が聞こえたりとか、あと何よりね、コールが結構聞こえてくるんですよね。あいみたいな結構聞こえてきて、で、まあライブね長いんでそういうシーン何回もあったんですけど、でも今までそういう経験をしてこなかったからこそ、まあ、何回あってもなんかすげえなーと思いましたね。で、僕運よくね3日間ある中で3日間とも行けたんですけど、3日間毎日通ってんのになんか毎回、うわ、すげえな、隣の会場とかね、とか思いながらね、見てたのを今でも覚えてますね。で、あともう一つすごかったのが、君の名は希望っていう曲をオーケストラがやったんですよね。で、まあ、乃木坂のライブって結構オーケストラによる演出ってまあまああるので、君の名は希望をオーケストラでやるっていうこと自体はまあそんなに珍しいことじゃないんですよね。なんですけど、この時何がすごかったかっていうと、神宮の一番上、一番高い座席のさらに上に矢倉みたいのを使って、そこに指揮者の方がいたんですよ、オーケストラの方ので。その指揮者の方がもう見たことないような巨大な指揮棒ですよね。もうライトセーバー、ライトサーバー、スターウォーズに出てくるやつあるじゃないですか。あんななんか光る巨大な指揮棒みたいなの持ってね、それでこう指揮を取るんですよ。で、その指揮棒が神宮のオーケストラの人たちも見えるし、秩父の宮の方のオーケストラの人たちも見れるし、なのでその一人の指揮者によって二つのオーケストラが 同時に演奏して、でメンバーもそれに合わせて歌うっていうものすごい経験をしたんですよね。あれももしかすると人類史上最初で最後かもしれないですね。いやあれすごい経験だったな。で最後これも覚えてるんですけど、アンコールってあるじゃないですか。でそのアンコールの演出の時僕すごい覚えてて、まあ最初にメインの演奏というか出演が終わるじゃないですか。で時間が経ってアンコールの演出が始まったら、メンバーの割り振りが始まるんですよ。っていうのも、まあ、会場2つあってメンバーの体は1個しかないからどっちかにしか行けないじゃないですか。だから誰々が秩父の宮行きます、誰々が神宮行きますっていうの発表されるんですけど、でその時に明治神宮野球場ドルルじゃん誰々って出るんですけど、その誰々って出た時にもうサッカーのワールドカップで点決めたんじゃないかぐらいもう湧くんですよ。誰々って出た瞬間うわーみたいな。でまあみんなそうだったっていうと若干持ってるんですけど、ただでも西野七瀬ちゃんとか斉藤飛鳥ちゃんとかはもう本当にワールドカップぐらい盛り上がってました。なんかね異常な熱でしたよあれ。でその異常な熱のままこうアンコール始まるじゃないですか。僕乃木坂のライブ史上っていうか僕が行ったライブの中であんなに熱を持ったアンコールってあそこしかないですね。まあそんぐらいすごかったですね。ということでこの時のシンクロニシティライブはね、 MC 中のこうコールもそうだし、二会場同時のオーケストラもそうだし、アンコールもそうだし、あれは本当に唯一無二だと思いますね。あの会場にいた人しか味わえないとんでもない歴史だと思います。で、今もう一回シンクロニシティライブをやっても、まあまあ盛り上がるとは思うんですけど、その初めてほどは絶対盛り上がんないんですよ。初めて何かをやるってことはすごく重要で、そういう意味で乃木坂の真夏の全国ツアーっていうのは毎年毎年新しいことしてくれるから、本当に楽しいですね。まああの時のシンクロライブを真夏の全国ツアーと呼ぶのか、まあ、バースデーライブと呼ぶのかっていうのはちょっと微妙なんですけど、まあ細かいことは置いといてね、真夏の全国ツアーっていうのは毎回毎回本当に全然違うし、まあ今年はいいからまあ来年行くかみたいな、なんかそういうものではないんですよね。でこれもね僕ちょっと語りたいんですけど、2017年もねご紹介したいんですよ。さっきの1個前の年ですね。でなんでかっていうと、この時のライブはインフルエンサーが多分ね看板の楽曲だったんじゃないかなと思うんですよ。めちゃくちゃ盛り上がるとこでインフルエンサー歌うんですけど、でその時にまあ1日だけなんですけど、サプライズでバナナマンさんの日村さんが入ってくるんですよ。で、まあ、これはね、ちょっと賛否両論あると思うんですよ。乃木坂のライブに乃木坂以外の人が参加していいのか、みたいな。なんですけど、少なくとも会場ではめちゃくちゃ湧いてたし、もう日村さんが何言ってももうみんな爆笑でしたね。で、やっぱあれは日村さんにしかできないですよね。っていうのも、乃木坂といろいろ絡んでる芸人さんとか芸能人の方っていらっしゃると思うんですけど、バナナマンさん以外が乃木坂のステージの上に乗ったら賛否両論じゃなくて大炎上すると思うんですよね。だからそれが許されてるのがね、まあ日村さんとか、まあ設楽さんもそうですけど、バナナマンさんのところですよね。で、この時にご紹介したいのが、もちろんね、日村さんにも注目してもらいたいんですけど、もっと注目してもらいたいメンバーがいて、それが白石麻衣ちゃんと西野七瀬ちゃんのダブルセンターなんですよね、インフルエンサーの。で、当然この二人は日村さんがね、サプライズで入ってくるっていうことなんか知らないので、リハとかは普通のフォーメーションでやってたと思うんですけど、このインフルエンサーっていう曲は日村さんが入ってきた時に専用の振りっていうのがあるんですよ。で、僕が記憶してる限り本番ではね、2回しかやってないんですよね。 っていう、まあ、絶対慣れてないようなフリーなんですけど、この白石麻衣ちゃんと西野七瀬ちゃんはこうサプライズで入ってきて、もうぶっつけ本番なのに、この普段やってる自分たちのフリを捨てて、この日村さん専用のフリをバーンって決めたところがあって、で、本当にこの二人やっぱかっこよかったし、それがインフルエンサーっていう曲にもね、合ってて、やっぱさすがセンターは違うなぁと思いましたね。あの対応力すごいと思います。バチン決まってましたからね。で、あと唯一無二っていう意味で言うと、結構卒セレとか卒コン、卒業セレモニーとか卒業コンサートとかを、組み込むことがあってですね、例えば深川舞ちゃんだったりだとか、あと桜井玲香ちゃんとか、大園桃子ちゃんとかもそうか、あと今年はですね、大阪公演で早川聖羅ちゃんが卒業セレモニーをやりましたけど、当然卒業セレモニーって1日しかやらないんですよね。私卒業しますって言って5日も6日もやるわけないですから、そういう意味でもね、まあ毎年毎年違うし、卒コンとか考えるとあれですね、毎公演毎公演違いますね、演出がね。そこが一つ、まあ夏の全国ツアーの良さ、凄さだと思います。というわけで、全ツの歴史と、あとこれ唯一無二なんだよっていうところをご紹介してきました。ね、他にもね、たくさんいいところがあるので、そこも紹介していきたいと思うんですけども、まずちょっと紹介したいのは、ライブ感ですね。全ツって本当に現場でしか体験できないものっていうのが本当に多いんですよね。で、まあ最近は割と配信が出てきて変わってきてはいるんですけど、昔は真夏の全国ツアーってブルーレイとか DVD にならなかったんですよ。バースデーライブだけがなって真夏の全国ツアーがならなかったんですね。まあ、ちょっと理由はよくわかんないんですけど、で、今はね、もう配信が出てきてるので、そこで見ることもできるんですけど、まあ、とは言っても、今でも配信って神宮の公演だけなんですよね。で、地方の公演っていうのは基本見れないので、本当に有名なメンバーの卒業セレモニーとか、卒業コンサートが入ってる場合ですら配信されてないんですよね。まあ、今年で言うと、早川聖羅ちゃんの卒業セレモニーがあったんですよ。で、早川聖羅ちゃんといえば、もう乃木坂4期生の中心メンバーですからね。そんだけ有名な早川聖羅ちゃんの卒業セレクションだったわけなんですけど、それも配信やらなかったんですよね。で、まあいろいろ理由はあるとは思うんですけど、大きいものとしては全国ツアーなのでセトリが結構共通してるんですよね、その公演ごとに。なんで、その地方の公演でやっちゃうとネタバレになるので、できないっていうところも大きいんじゃないかなというふうに思います。ということなんで、その配信で見れないね、今そこにいることでしか味わえないその価値とかその重みみたいなものが大きいんじゃないかなと思います。まあ、特に地方公演なんかはそうだと思いますね。で、まあライブ見に行くときに、まあこれ僕だけなのかもしれないんですけど、配信でも見れるライブに行くときと、いや配信では見れなくて今ここでしか見れないライブを見るのってやっぱ感覚が違うんですよ。で、真夏の全国ツアーは、まあ神宮以外はその配信では見れない、自分がそこに行かないと見れないライブなので、いや本当に貴重だなっていうふうに思います。という意味でね、やっぱり神宮見たい方って結構いらっしゃると思うんですけど、神宮じゃなくて地方公演でしか見れないものってすごくたくさんあるので、まあ神宮じゃなくて地方公演だったら別に行かなくてもいいかなみたいな思ってる方いたら、地方公演にね行くことをぜひおすすめしますね。で、今年で言うと沖縄公演っていうのが本当にそれで、多分配信では伝わらないっていうか配信されてないんですけど、沖縄ねすごい盛り上がりだったんですよ。で、会場そのものもすごい盛り上がってるし、あと沖縄の方のなんて言うんですかね、指笛っていうんですかね、あの口笛じゃなくてこう指で輪っかを使ってこうピュイピュイみたいな、あれがね結構会場中に響き渡ってたんですけど、なんかあれ沖縄公演以外では見たことない雰囲気だったので、あれは貴重な経験でしたね。 沖縄まで行ってよかったですね。すんごいお金かかったんですけど、飛行機で行って、でも行ってよかったなと思います。あと面白いところで言うと、会場ごとの違いっていうのがありますね。まあバースデーライブって同じところでやるので、会場ごとで演出が違うとかっていうのはないんですけど、真夏の全国ツアーって全国ツアーで同じツアーといえども、会場によってちょっとやっぱり演出が違うんですよね。いや、会場ごとに何が違うかって、いや大きさが違うんでしょっていうふうに、ね、思われた方もいらっしゃると思うんですけど、いや確かに大きさが違うっていうのはそれ一番大事なんですけど、でも実はその大きさが違うイコール単にたくさん入る入らない人数が違うっていうだけじゃなくて、演出が結構変わってくるっていうところが僕はどっちかっていうと大事かなっていうふうに思います。で、まあ、例えばなんですけど、ステージの配置っていうのがかなり違います。最小の構成で言うとメインステージだけですね。なのでまあ映画館で言うと、席があって一番前に見るスクリーンがあって以上終了みたいな、それがまあ最小構成で、実際こういう構成もあるんですね今でも。でもう一個はこれが多分一番多いんですけど、メインステージとあとセンターステージがあるっていうパターンですね。まあさっきの映画館の例えで言うと、前にスクリーンがあって、席の真ん中ぐらいに別のステージがあって、でそのメインのステージと、センターのステージの間が花道でつながってるみたいなパターンですね。でこれが基準だと思います。でもう一個のパターンは今のとまあほぼ一緒なんですけど、まあメインステージとあとバックステージですねがあるパターンですね。もう一回映画館の例えに戻りますけど、スクリーンがあって一番後ろの席のところにまあ踊るところがあって、その間が花道でつながってるっていうパターンですね。で、あとはこれ基本的には神宮とかドームとかなんですけど、まずメインステージが一番前にあります。で会場の真ん中ぐらいにセンターステージがあります。でさらに一番後ろのところにバックステージがあります。でさらにそのセンターステージから右側と左側に分かれて、それぞれのところにステージがありますっていう構成ですね。あの横にあるステージなんていうのか分かんないんですけど、上下ステージっていうのかな、ちょっと分かんないんですけど、一旦ここではねサイドステージっていう言い方します。で配信で見てる方は神宮の公演を見てると思うので、このステージの構成が基本だと思ってる方いらっしゃると思うんですけど、多分神宮か本当に大きい会場だけですね。でまあ今言った以外にもね、あの構成ってあると思いますし、僕が見てないっていうだけでね。あとはそのステージと花道以外でもトロッコとかフロートとか、あと会場の他の部分使ったりするんで、あの会場の他の部分っていうのは、出入り口のところで結構演出をしたりするんですね。まあそういうのもあるので、まあ結構いろんなタイプがあるんですけど、そういうステージ配置が変わってきます。まあそれで、いやステージの配置が違うのは分かったと、だからなんだっていう話になると思うんですけど、そうすると同じ曲とか、まあ曲の間でもそうなんですけど、演出が変わってくるんですよね。まあ派手なのはやっぱり神宮のパターンで、まあ例えば選抜がセンターステージで踊ってて、でアンダーメンバーがメインステージで踊ってて、で5期生がまた別のところでサイドステージで踊っててみたいな形が、まあやっぱり派手ですよね。会場全体でこう演出するっていうとすごい豪華ですね。で皆さん結構そのステージの配置に注目しがちだと思うんですけど、実は花道にも注目してもらいたいんですよ。っていうのも、その花道がそもそもあるかないかで、同じ花道があるとしても長いか短いかで結構演出が変わってくるんですよね。例えばまあよくある演出で、センターステージでソロダンスをしたりとか、まあソロまで行かなくても、まあ少ないメンバーでダンスをして、でメインステージの方に戻ってくる演出とか、あとはセンターステージのところで選抜メンバーが踊るんですけど、一人だけこう遅れて帰ってきたりとか、まあそういう演出がまああったりするんですけど、それって当然花道がないとできないので、その辺は花道があるかないかによってで、やっぱり結構印象って違うんですよ。その一つのことがあるかないかだけでね、ライブってっていうところが違かったりしますね。で、これ見たことある方いらっしゃると思うんですけど、 メインステージからセンターステージに向かってメンバーここダッシュで走っていくとか、まあ逆もそうですね、センターステージからメインステージにダッシュで走っていくみたいな演出っていうのが結構あって、でこれ例えば神宮の配信を見てる方とか、あとは乃木動画でライブの動画を見た方とか、まあそういう方っておー派手な演出だなぐらい思ってると思うんですけど、あれ実はやっぱり結構貴重な演出なんですよね。で、あの演出ができるのって実は真夏の全国ツアーで言うと神宮とか、あとやる機会があればドームとか、そのぐらいのクラスでしかできないんですよね。で、さっき全国ツアーの会場の構成で言うとメインステージとセンターステージが、まあ、スタンダードな構成っていう風に言ったんですけど、そうすると花道って結構短かったりするんですよ。測ったわけじゃないんですけど、なんか15メーターとか、そのぐらいなんですね。なんでメンバーが全力ダッシュしちゃうと、もうすぐ着くからめっちゃかっこ悪いんですよ。だからあれ、神宮とかで花道がめちゃくちゃ長いからこそ入る演出なので、配信とかで神宮の、花道の全力ダッシュしてるときはちょっと注目してもらいたいですね。ちなみに余談なんですけど、じゃあ神宮でその全力ダッシュをする演出をしているときに、じゃあ同じ演出地方の会場でどうやってるかっていうと、割とゆっくり歩きながらその近くのファンの人に向かってめっちゃレスを送ったりしてますね。で、あれだけ近くでレッスンを送るのって逆に神宮ではありえないので、あれはあれでやっぱめちゃくちゃ貴重な機会だと思いますね。多分ファンの人たち、本人たちは全く気づいてないんですけど、遠くから天空席とかで見てると、その花道の隣でメンバーのね、ことを見てるファンたち、本当に狂ったように推しメンタオルを思いっきり掲げたりとか、スケッチブックバンバンバンバンってやってたりとかね、するんで、近くでレッスンもらえるっていうのは本当に他では得られない機会なんじゃないかなと思います。あとは全体の演出だけじゃなくて、同じメインステージでも結構違うんですよ。で、これちょっとマニアックな話になるんですけど、そのステージの広さの話をしたいんですけど、ステージの上ってこうバミリって言うんですけど、こうビニールテープみたいなもので何番って書いてあるんですよ、ステージの上に。で、一番真ん中が0番で、左に1番、2番、3番、4番。で、また右に1番、2番、3番、4番っていう形でバミってあって、これを基準にダンスって組み立てるんですよ。例えばここだったら 1.5 番で、次 2.25 番で、また1番に戻ってとか、まあそんな感じでやってくんですけど、この広さが全然違うんですよ。で、僕が見た中で言うと、一番小さいので言うと何番だっけな、17番とか19番とか、まあ20番いかないぐらいだったんですよ。が一番小さくて、で、それが神宮だとどのぐらいかっていうと、50何番なんですよ。なんで、単純に広さが3倍になるんですよね。で、ちなみに、多分ですけど日産が圧倒的に今までで一番広くて100を超えるんですよ。103番とかそのぐらいだったと思うんですけど、なんでまあそれだけ広さが違うとダンスが同じわけがないんですよね。で、特に今年で言うと沖縄ですね。沖縄ってメインステージしかなかったんですよ。センターステージがないし花道もなくて、本当にメインステージだけで演出をするっていう形だったんですけど、そうするとセンターステージも花道も使えないし、横幅も違うからもう縦にギュッとやるしかないんですよね。なので他の会場と違ってステージの前の部分を使って3列に並んでダンスしたりとか、あと上の方にねセットがあるんでそれを活用したりとかっていう形で、今年の沖縄ね、沖縄会場専用のフォーメーション編成とか、あと振り付けとかっていうのをやっていて、まあそういういろんな違いがあるんでね、そういう違いも楽しめていただけたらなというふうに思います。さて、一旦ここでリスナーさんからのメッセージコーナーです。リスナーさんからのメッセージコーナー、このコーナーでは Spotify、YouTube、お便りフォームなどからのリスナーさんのリアクションをご紹介するコーナーです。ということで、今日はですね、 Spotify からのリスナーさんのリアクションをですねご紹介したいと思います。 で、ご紹介するのが前回配信した山下美月ちゃんのドラマ、さらば良き日の回ですね。で、アンケートを取りましたので、そのアンケートをご紹介いただきたいなというふうに思います。で、今回聞いたのは山下美月ちゃんに活躍してほしい分野はということで聞いていて、選択肢としては演技、バラエティ、楽曲パフォーマンス、モデル写真集、ブログモバメ、CM アンバサダーミューズ、乃木坂工事中と、この7個で聞いていったんですけど、これ僕が思ったより結構集中したなっていう感じですね。で、2位3位は、バラエティと楽曲パフォーマンスなんですよ。まあやっぱりそれぞれ活躍してるんで、まあそれもそうだっていう感じなんですけど、1位が圧倒的で、やっぱり演技なんですよね。まあ今回取り上げた回がね、演技に関する回だっていうのもあると思うんですけど、やっぱりファンの方が山下美月ちゃんに相当演技で期待してるっていうことなんじゃないかなと思います。ちなみに2位と3位が 14% なんですけど、演技は 29% ということで倍ですね。かなり集中しているので、まあ山下美月さんね、いろんなところで活躍してほしいとは思いますけど、やっぱり皆さん演技でね、もっともっと活躍してほしいというふうに思ってるみたいですね。もちろん僕自身もそう思ってます。はい、という形で Spotify で聞いていただいている方は、こんな感じでアンケートに投票したりだとか、あとコメントをすることができるので、もしそういうコメントとかね、アンケートしたいよっていう方はぜひ Spotify で見てください。で、あともう一個 Spotify 関連で言うと、実は Spotify って楽曲流せるんですよ。これ Spotify の方限定なんですけど。なので今日は一応本編一通り喋って、エンディングトークも喋って、最後に Spotify の方だけとある楽曲を流そうかなというふうに思ってますので、Spotify の方は楽しみにしていてください。
で、次に、前通の見どころをご紹介したいなと思います。まあ一応前提条件として全部は別に説明しないですし、まあはっきり言って行くだけでも 99% 楽しいんですよ。で、あとの 1% これもあったら面白いんじゃないみたいなところを、ご紹介しようかなというふうに思います。で、ライブもやっぱり生で見る方と、あと配信で見る方それぞれいらっしゃると思うし、多分見方が結構違うと思うので、まあそれぞれ紹介しようかなと思うんですけど、マニアックな方というか、まあ、これ僕があえて説明するまでもない方たちなんですけど、もう何個か会場に行く方っていうのは、その会場による違いみたいなものを感じていただけたら面白いんじゃないかなというふうに思います。で、やっぱりセットが違うとか、演出が違うとか、まあ、そういうのは分かりやすいですよね。まあ、セットリストが多分一番分かりやすいと思うんですけど、でも僕もう一個面白いなと思ったことがあって、まあセットリストとかって用意された違いじゃないですか。まあ会場もそうなんですけど。でも用意されてない違いっていうのがあって、これ僕本当に面白いなと思ったことなんですけど、前にそのライブに行った時に割としっとりした曲があったんですよ。で、メンバーがまあアカペラまではいかないんですけど、でもちょっとなんていうんですか、控えめな演奏で、で、その控えめな演奏に合わせてメンバーが歌うっていう、そういう、まあ、演出があって。で、その時にファンの方たちはクラップしたんですよね。メンバーがこう歌えるのに合わせて、こうパチ、パチって合わせてたんですけど、それがすっごい綺麗で、そのメンバーの歌声と、あとファンのクラップとのこの、なんていう、融合じゃないですけど、ファンのクラップに乗せてメンバーの歌声を届けるっていうのがね、すごい綺麗で。で、次の日に同じ会場でまた公演見たんですよね。で、その時もやっぱクラップが起きて、いやー綺麗だなと思ってて、でも次の会場行った時に、そうならなかったんですよ。あ、クラップが始まらなくて、一応ね、パラパラと、クラップはあったんですけど、結局会場にはね、広がらなくて、静かにみんな聞いてたんですけど、最初は僕ちょっと寂しいなと思ったんですよ。やっぱりそのクラップが綺麗だったっていうこの印象がすごく強いから、なんでみんなクラップしないんだろうなと思ってたんですけど、
でもまあそういう日もあるかと思ってたんですよ。でもそしたら次の公演でもまたクラップ起きなくて、でも次の公演行った時はまた別の感情があって、こうファンがクラップしないでただただメンバーの歌声っていうのが会場中に静かに、ね、広がっていくっていうのはそれ本当に素敵だなと思って、っていう二つのね、このファンの反応の違いを聞いた時に、うわどっちも素敵だし、でも別にメンバーがねクラップしてって言ったわけじゃないから自然発生的なものなんですよね。だからその最初で行った会場はクラップが起きたんだけど、その次の会場では起きなくて、で3つ目の会場行った時にやっぱクラップ起きなかったんですよ。あ、そしたらたまたま1個目の会場かなと思ったんですけど、で4つ目の会場行ったらまたクラップが起きたんですよね。なんかそれって本当にライブだからこそ起きるなと思って、そういうのって演出の方が狙ってるわけでもないし、メンバーも狙ってないじゃないですか。でその曲の前は、確か MC だったんですよ。で MC があって、ちょっとした映像があってその後曲に入るみたいな感じだったので、まあ、全く一緒なんですよその流れが。でも全く同じ流れなのに、ある会場ではクラップが起きて、ある会場ではクラップ起きなくてっていうところが、やっぱライブって本当に生き物だなと思いましたね。はい。で続いて1会場に行く方ですね。まあこの方が一番ね、会場に行く方の中では一番多いんじゃないかなと思うんですけども、まあこういう方におすすめなのは、まあやっぱり真夏の全国ツアーというからにはまあ夏曲でしょうというところで、まあでも夏曲ってねいろいろあると思うんですけど、まあ特にこれやっぱ楽しみたいですよねっていうところがあって、まあ皆さんいろいろあるとは思うんですけど、僕はタオルを使う系の曲、あのファンタオル、推し面タオルっていうのか、推し面タオルを使う系の曲っていうのが、あの本当にライブに来たなーっていう感じがしますね。まあ具体的な曲名で言うと、裸足でサマーとか、まあ裸足でサマーってああいうタオル使う系の元祖なんじゃないですかね。僕が記憶してる限りですけど。あとはまあ好きというのはロックだぜっていうところですね。まあこの2つの曲はね、夏を代表する曲だし、タオルを使う曲だしっていうところで、本当にテンション上がりますよね。ね、これあんまりやらないとは思うんですけど、オフショアガールも僕結構好きで、あ、白石麻衣ちゃんの曲ですよね、タオルブンブン回す、あれすごく絵になるので好きなんですけど、まあ白石麻衣ちゃんの曲なんでね、これから真夏の全国ツアーでやることはそんなにないんじゃないかなっていう気はします。でもまあ全体のセットリにはねなかなか入らないと思うんですけど、その日替わりのセットリというか曲には入る可能性があるので、もしオショアガールがねその日に当たったらすごいラッキーなんじゃないかなと思います。でやっぱりこのタオルを使う系はね、まあいろいろあると思うんですよ。あの前の人タオル上げすぎだろうとか、もう早く下ろせよとか、まあ正直イライラすることもあるんですよ。多分皆さんもねあると思うんですけど、でもあんまり前が見えなくなる感じ、あの一応会場は見えるんだけどちょっと見にくいなっていう感じってライブでしか味わえないんですよね。あの配信って良くも悪くもめちゃくちゃ綺麗に映るじゃないですか。多分配信やっててタオルで見えないみたいなことあったらめちゃくちゃクレーム来ると思うんですけど、あの見えなくなる感じっていうのはね、僕はライブ感がすごいあって好きですね。なんで皆さんもああいう曲の時に前の人がめちゃくちゃ上げてたりとかするとすごいイラッとすると思うんですけど、まあそういうのも含めてライブだなと思って楽しんでいただけたら、やっぱ真夏の全国ツアーをね堪能できるんじゃないかなと思います。はい。で最後、会場にはちょっと行けないけど配信では見るよっていう方ですね、そういう方はやっぱり表情に注目してもらいたいですね。まあこれだけ聞くと当たり前なんじゃないかって思うかもしれないんですけど、でも現場に行くとなかなか表情まではわかんないんですよね。もう最前列にいてもやっぱりメンバーとの距離は結構あるし、なんて言うんですかね、あの双眼鏡とかで見てもやっぱり距離は感じるし、でスクリーン見ると確かにメンバー大きく映ってはいるんですけど、まあやっぱりスクリーンってね、あのテレビとかパソコンほど綺麗じゃないんで表情っていうのはなかなかわかんないんでね。 そういうメンバーの表情っていうのは楽しんでいただきたいかなと思います。で、あとこれご存知ない方もいるかもしれないんですけども、ライブ会場のスクリーンで映ってる映像と配信で映ってる映像って実は違うんですよ。もちろん同じ部分はあると思うんですけど、結構違くて、特にその表情を撮ってるところってのは結構違くてですね、メンバーの表情を間近で見れるっていうのは実は現場ではできないことなんで、本当に貴重なんで見ていただきたいなと思っています。やっぱりね、真夏ということでもうテンションガリガリゴリゴリに上がってるメンバーって真夏の全国ツアーでしか見れないんでね、そういうメンバーの表情が見れたらやっぱ配信で見る価値はあるんじゃないかなと思います。あとはまあこれは会場だったり配信だったりいろいろあるんですけど、なんか新しい発表っていうのが結構あるんですよね。まあ一番多いのは表題曲の、夏曲の発表ですね。今年で言えばお一人様天国が、沖縄公演か、沖縄公演で発表されたりとか、あと好きというのはロックだぜとか自己中で行こうと思うとかも多分真夏の全国ツアーで発表されたんじゃないかなと思いますね。で、この曲の発表の何がいいかっていうと、もちろんメンバーの曲、新しい曲を聴くっていうのも、まあそれが一番いいんですよ。それが一番いいんですけど、でもやっぱライブだからこそだなって感じるものがあって、それ何かっていうと、まあ初めての曲だから当たり前なんですけど、ファンの人みんな初めて聴くじゃないですか。なので、まあ、コールとかもめっちゃふわっとしてるんですよ。ここコール上げた方がいいのかとか、メンバーの名前呼んでいいのかね、とか、まああるんですけど、でも2番に入ると結構みんな揃うんですよね。なので、その1番は割とふわっとしてごちゃごちゃしてるんだけど、2番から割と揃うみたいなところって、ね、ライブでしか見れないし、あと本当に1回目の発表でしか見れないんで、僕は結構好きですね。まあもちろんコールってライブのメインじゃないし、まあ僕は別にそれを聞きに行ってるわけじゃないんですけど、でもここだけは本当にライブならではだなと思うので結構好きなところですね。で、さっきは初披露っていうお話をしたんですけど、もちろんその初披露が一番起きるんですけど、他の日程でも起こるんですよね。例えば他の会場では発表されたけど、自分とこの会場ではまだ発表されてないみたいな時って、やっぱりコールもふわっとしてるので、そのふわっとしたコールから2番の割と合うコールまで、その辺の変化も楽しんでいただけたらいいかなというふうに思います。あとは曲以外で言うと、キャプテン発表とかですね、秋元真夏ちゃんのキャプテン発表も真夏の全国ツアー確か神宮だったと思いますし、あとはザンビも確か真夏の全国ツアーだったと思いますね。まあそれが映画だったのか舞台だったのかっていうか、ドラマだったのかっていうのもちょっと忘れちゃったんですけど、でもまあ曲以外も結構発表があるので、それは結構楽しみにしていていいんじゃないかなと思います。しかも結構神宮で発表されることが多いので、この辺の曲以外のことはですね、配信でも楽しめる可能性が十分にあるので、楽しみにしていただけたらなと思います。ということで、今日は真夏の全国ツアーをご紹介してきました。本当は真夏の全国ツアーが始まるか、まあ始まってすぐぐらいに配信できればよかったんですけど、まあなんせ自分自身が真夏の全国ツアー行ってるんでね、今年は北海道から沖縄まで行ってるんで、ちょっと配信できませんでしたというところですね。今この収録してる時点で宮城公演はまだ終わってなくて、で、神宮公演もまだ始まってないので、もし公演の前に聞いている方はね、この回を参考にしながら楽しんでいただけたら嬉しいです。以上、本日のテーマは真夏の全国ツアーでした。エンディングです。はい、というわけで今回もいろいろ語っていきたいんですけれども、いかんせん前回の配信から3週間ぐらいかな、もしかするともうちょっと経ってるかもしれないんですけど、空いているので話したいことが山盛りです。多分結構時間かかると思います。はい、ということで1個目話したいのが、まあこれでしょうっていうお一人様天国の発表ですね。一番最近のシングル夏曲ですけど、これが発表されましたと。 で、これ最初に発表されたのが沖縄公演ですね。沖縄公演の多分1日目だったと思うんですけど、発表されて。で、僕は運よくね、そこの公演行くことができてたので見れたんですけど、まあもうめちゃくちゃいいと思いましたね。もう僕曲のメロディーも好きだし、そのテンション感というか盛り上がる感もすごい好きだし、いいなと思ってたんですよね。でもなんですけど、結構ファンの間で賛否両論あって、で多分いろいろ理由はあると思うんですけど、まあ一つはその歌詞なんですよね。浮気に二股略奪心変わりっていう歌詞が2番にあって、多分それが嫌だったファンの方がね結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですよ。で、僕はそんなこと一切思わなくてですね。で、なんでかっていうと、別にその心が寛容とかそういうことじゃなくて、沖縄公演の時に盛り上がりすぎてて全然歌詞なんか聞いてなかったっていうところなんですけど、なんでまあ曲を知った時にまあ歌詞知らなかったっていうことで耐性ができたのかな。なんで僕は全然嫌な感じがしなかったですね。で、その後ですよ、確か昨日か一昨日なんですけれども、 MV が公式で発表されました。で、その MV で結構心奪われたファンの方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。この曲あんま好きじゃねえなと思ってたけど、MV を見て、うわ、これめっちゃいいと思った方ね、結構いるんじゃないかなと思うんですよね。で、これめちゃくちゃエグ可愛くて、乃木坂のことを好きな方は本当にこの MV が好きなんじゃないかなと思います。多分今までの MV 史上で一番ハイコンテキストというか、なんて言うんだろう、乃木坂のメンバーのことを知ってると楽しめるみたいな、こうメンバーのことがね、プライベートなことというか、その子の性格なこととか趣味とかが散りばめられた MV になってるので、まあ多分ね、何回見ても面白いと思うんですよね。僕も今何回か繰り返してるところなんですけど、そういう MV になってます。もしまだ見てないっていう方は、マジでめちゃくちゃおすすめなので、早く見た方がいいと思います。僕の配信なんかもう聞かなくていいので、今ここで終わって見に行ってほしいぐらいですね。そんぐらいいいやつですね。はい。で、次が真夏の全国ツアーですね。つい先ほどなんですけど、本当に配信が決まりました。で、これ配信が決まったんですけど、今回4日間行われる神宮公演のうち、4日間とも配信が決まりました。で、これ僕ちょっと意外で、っていうのも、神宮公演に僕青さんが出演すると思ってたんですよ。乃木坂46の公式ライバルのグループですね、が出演するとか、あとはまあテレビ中継で、音楽番組とつないだりとかね、すると思ってたんで、4日間はないかなと思ってたんですけど、4日間ともあるということで、まあ3日間よりも4日間の方がスケジュール合わせやすいと思うので、すごくいいことなんじゃないかなと思います。で、次が写真集ですね。で、今乃木坂は久しぶりの写真集ラッシュなんですけれども、久保しおりちゃんと田村真由ちゃんが発売しました。で、2人とも、ランキング1位を取ってるんですね。ブックランキング、写真集ランキング。で、この後早川聖衣来ちゃんが、発売をしますというところに、ビッグニュースが来たのがですね、遠藤さくらちゃんの写真集ですね。で、遠藤さくらちゃんの写真集に関しては昔の配信で、ホネストさんとね、語り合った回がありますので、興味がある方はそちらを見ていただけたらなというふうに思います。で、まあその話はいいんですけど、今回はですね、10月3日に発売されます。あと2ヶ月弱ぐらいですね。で、集英社さんから出せれるということで、まあ集英社さんね、超大手出版社さんなので、なんていうんですか、そのネットワークを使っていっぱい本を売ったりとか、いろんな本屋さん並べたりとかするんじゃないかなと勝手に思ってます。僕出版業界のこと全くわかんないんですけど。で、例によってショールームの配信が始まっててですね、その配信を見ないとつかない特典とかがつくので、欲しい方はショールームをね見ていただきたいなと思います。とはいえ、あのショールームを直接見てなくても買えるんですよ。ショールームの配信の時間って結構短いんですけど、そのショールームの配信終わった後も買えるので、もし欲しいって方は、まあショールームの配信見れなくても、そのサイトから購入するっていう感じで買って
けたらいいんじゃないかなと思います。まあ、ショールームってね、結構社会人にとっては厳しい時間帯にやってるんですよね。なので、そういう方は配信じゃなくてね、リンクから買うだけ買うっていう感じでもいいんじゃないかなと思います。で、内容としてはですね、まあ、水着とかランジェリーカットとかもあるみたいですね。皆さん大好き。ただ今のところ出てきてるのはもうメタメタメタメタ爽やか系ですね。ザ爽やかさくちゃんみたいな、そんな感じなんですけど、大人っぽいカットもこれから出てくるのかもしれないですね。はい、で次、早川セイラちゃんの卒セレですね。ね、卒業セレモニーが大阪で行われたんですけど、その時の様子が、乃木坂配信中か、ね、公開されるっていうアナウンスがされてたんですけど、全然発表されないですね。なのでおそらく配信されるのは卒業の当日なんじゃないかなと思います。まあもしかすると写真集の発売日になるかもしれないんですけど、まあ卒業当日じゃないかなと思います。はい、でその次、久保しおりちゃんのドラマ出演情報ですね。港かなえさんの、落日っていうのが原作になっているドラマで、ワウワウで4話やるみたいです。なんで結構短めのドラマですね。で僕ワウワウは見たことないので、これから見方をちょっと調べようかなと思ってます。ちなみに港かなえさんといえばですね、高山和美ちゃんがファンなんですよね。でまあ今回の件とは全然関係ないと思うんですけど、でも高山和美ちゃんが港かなえさんのファンだって結構公言し始めたのが 4,5 年前なので、 4,5 年前からねこうやって今に続くっていうのがすごい感慨深いなと思いました。で続いて天下、遠藤さくらちゃんが出演しているトラックガールというドラマですね。これ FOD で配信していて、富士通で、富士通じゃねえや、富士、ん?ふ、なんだっけ?富士テレビか。富士テレビオンデマンドの略だと思うんですけど、配信をしていて、これがね、すごいプロモーションやってるんですよね。東京に銀座線っていう地下鉄があって、ここにはないもののミュージックビデオが撮られてたのも、あれも銀座線の渋谷駅なんですけど、まあ、銀座線っていうのがあって、銀座線ってドアの上のところにモニターがたくさんついてるんですよね。次はなんちゃらみたいに書いてるのと、あと単純に CM だけをずっと流してるやつがあって、で、そこでそのトラックガールの CM めちゃめちゃ流してるんですよ。なんで結構力入れてるんじゃないかなと思います。あとね、使ってる方はわかると思うんですけど、 TikTok でも相当流れてきますね。まあこういうのを見てね、トラックガールを見る方もいらっしゃると思うので、それで遠藤さくらちゃんが知ってもらえたらね、めちゃめちゃ嬉しいですよね。以上、エンディングトークでした。はい、本日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。引き続き番組に関するツイートを募集しています。ツイートをする際はハッシュタグ乃木坂いいとこ、乃木坂は漢字、いいとこはカタカナでお願いします。番組では読みませんので気軽にツイートしてください。合わせて概要欄にある番組フォームからお便りも募集しています。こちらは番組で読んでほしい方、欲しくない方、どちらでも OK です。楽しみにしていますので、よかったら送ってください。 YouTube でも引き続きコメントをお待ちしております。乃木坂46のいいとこ、この番組は批判ゼロ、悪口ゼロの乃木坂46広報ラジオです。この回がいいと思っていただけましたでしょうか?いいと思っていただいた方は番組登録、通知のオンをぜひよろしくお願いします。次回もお楽しみください。Spotify でお聴きの方は最後にこちらの曲でお別れです。それでは聴いてください。乃木坂46でお一人様天国。おまけのコーナーです。さっきこのファイルアップロードしようと思ったんですけど、どうも Spotify の楽曲を追加するってやり方はなんか限られた番組しかできないらしくて、うちの番組はできませんでしたので、このままおしまいにしたいと思います。すいませんでした。では聞いていただきましてありがとうございました。